ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。前回からボニータさん、ネオさんとおしゃべりしています。前回のテーマは政治の話をすると友達が減るのかでした。今回は政治の話で仲間を増やそうです。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の終わりで政府に対して、いや自民党に対して疑いを持ってない人もちょっとほころびができたら、そこからドワーッとこう壁が崩れてくるんじゃないのかみたいな話をしたんですけれども、だけどその人の中でのほころびが生まれるかどうかっていうのは私たちからの働きかけ次第だと思うんですね。で、今私の中では仲間を増やそうっていうのがもう最優先課題になっているんですよね。っていうのは統一教会問題があるじゃないですか。これだけ自民党が統一教会とべったり関係なのに、いやっていうか統一教会に牛耳られてると言っても過言ではない状況なのに、だけどこの問題を放置している。で、2022年の参院選では本来だったら落選したはずの自民党議員が統一教会の戦略的投票によってもうあちこちで当選して、結局国会での自民党は過半数を超えているわけですよね。で、しかも自民党の政策は統一教会の協議とほぼ一致しているという。しかも自民党には日本会議っていう、まあ、別の太いパイプがあって、この日本会議にはその財界人が多く所属しているから、こっちからもどんどん金が来るし、企業の組織票もどんどん入るから、もう自民党は金と人の大きな太いパイプを2つも3つも4つも持ってるわけなんですよね。そういった組織の偏った世界観を実現するための政策をどんどんどんどん実行しているわけじゃないですか。マスコミが批判精神を失っているから、ますますさっき言ったほころびを作ることが難しくなってるわけなんですよね。そんな状況の中でできることをできる範囲でなんて悠長なことを言ってたら、いつまで経っても何にも変わらないっていう。だけど自分の生活を犠牲にして死に物狂いで自民党打破のために活動するなんてこともしたくないしってなったら、やっぱりそういう自分たちと同じような考えの人たちをどんどんどんどん増やしていくしかないなっていうふうに思ってるんですけれど、ということで仲間を増やすにはどうしたらいいか、これはかなりキツキンのテーマだと思うんです。前回もちょっと話したんですけど、保守系の人たちの活動には割とホイホイ人は乗っていくじゃないですか。前回ボニータさんが保守系の人たちはその権限を持っているから強いものに巻かれろみたいな感じで流れていくっていうことがあるというふうなことをおっしゃってたんですけれど、割と経済的に余裕のある人たちが熱心に維新の会とか賛成 とか支持してますよね。多分それは自分の経済的優位を維持してくれるっていうふうに考えてるからだと思うんですけど、経済的に困窮してる層はっていうとそんな活動してる余裕ないんで、選挙があることも知らないまま日々を追われてるっていう感じで、一人で幕しちゃ立てちゃったけど、ボニータさん長く活動されていてどうやって仲間を増やしていきましたか？
仲間を増やすっていうか、どちらかというと気の合う人の中に入っていってるって感じなんで、仲のいい友達でそういう政治の話とかできる友達の中では、こういうところがさおかしいじゃんとか、こうがこうだよねみたいな話を友達同士で話をして、でその友達がまた周りの友達に話をしていってくれるみたいなことはあるかもしれない。
人を広めるっていうか、仲間を増やすっていう、そういうのってなかなか難しいんですけど、 私もこの前、ちょっと友達の誕生日のプレゼントを買うんで、お店に行って、誕生日のを放送してくれてると、あ、それもお金かかるのよね。え、これは大丈夫です。サービスですよ。ありがとうね。助かるわ。みたいな感じで話してて。本当にこんなことぐらいでお金取るなんて、本当にひどい政府だよね。選挙に行かなきゃね。って言った。そうですよね。って力強く答えてくれたのがすごい嬉しくって。そういう反応ってぼちぼち出てるなっていうのは、みんなが少しずつ豆っていうか豆じゃない。種をまいてきてるんじゃないかなって。私たちみたいな小さな種が、少し広がってるような気がします。実感的には。
そうなんだ。
もっと急がなくちゃいけないんだけど。はい。
ね、本当、アンさんが、悠長なこと言ってられないっておっしゃってて、もうその通りとは思うんですけど、ネオさんと一緒にやってる活動ってどんな活動かっていうと、なんか、こう関心のない人とか、こう、ちょっとそういうことは苦手とか、私はめんどくさいわって思う人たちが、なんか、垣根を低くして、あなたでもここならできるんじゃないの？っていうことを、面白おかしく提言していくことを、今私たち活動としてやってるのね。だから、まあ、それは、政治もそうなんだけれども、結局、暮らしの中で、例えば、食料のこととか、食料自給率のこととかを考えたときに、だから今のままだとさ、食べれなくなっちゃうんだよ、みたいな話をして、で、まあ私たちはその1年に1回こうパネル展示で自分たちの考えを展示する生活展っていうのをずっともうやってて、その時に不特定多数の人が訪ねてくれた時に、こういうことがありますよっていう説明をして、そのお伝えをするっていう活動は長らくしてるんですけれども、その中でも、やっぱり、その食料自給率のこととかも、もうなんか、だから、日本に入ってこなくなったらね、毎日芋なんだよ、みたいな話をして、その、わかりやすく展示することで関心を持っていただく。で、その関心を持つことによって、やっぱり食べ物から入っていったとしても、その、なぜその食料自給率がこんなに低くなっちゃったか、っていうのを、まあ、その時に、だからさ、って、農業政策がおかしくってさ、って、農家を全然守ってないじゃないって。で、そういうことを考えてもらうきっかけを皆さんに渡して、そしたらそのきっかけで考え出した人が関心を持って、自ら投票行動に行ってくれるっていうことにつながればいいなっていうふうに思って、活動して。
その食料自給率のテーマはすごいいいですね。例えばマイナ保険証のこととか、この沖縄だったらミサイル配備のこととかっていうのは、あまりにもテーマが大きすぎるっていうか、食料自給率って食べることに対してはみんなすごく関心を持ってるじゃない、ほら、グルメサイトなんかも人気だし、そこはいい切り口になりますね。すべてがだってそこにまた凝縮されてるっていうか、すべてが絡んでくることですもんね。興味を持ちやすい、短すぎるテーマを何か見つけるっていうのが一つの作戦ですね。
だから、みんなさ、結局、一人一人命があって、自分の命をつないでいかなきゃいけないわけじゃない？で、一番必死になるのは自分の命が危うくなることだよね。だから、その危うくなることの危機感を何からその人が感じ取ってもらえるかっていうときに、やっぱり、沖縄のこともすごく心配だし、いろんな問題があって、そこら辺って本当はちゃんと考えなきゃいけないんだけれども、でもそこだと、やっぱり自分の命の危うさに直結しないから、アンさんがおっしゃったように、自分の毎日の食べ物がなくなったらどうするかって言ったら必死になるじゃない。あなたの必死はどこですか？みたいな。これ。情報発信。それをみんなの関心が持ってもらえるようなことを情報発信して、それに興味を持ってもらって、でもそこからの行動はもう、その相手に任せるしかないから、そういうふうに行動につなげてもらえるようにいかなきゃいけないなっていうふうにはいつも思って、ネオさんと一緒にこちらの方で活動はしている。
ネオさんどうですか？
そうですね。
同じような思いですか？それともちょっと違うんだなっていうのがあったらその話を。
同じ自給率の問題は彼女とのグループで一緒にやってるんですけど、なるべく本当にハードルを低くするために、使い忘れた、芽の出たジャガイモで、どうなるかっていうので、私もそうだし、ボニータさんも、自分のうちに 今回植えてみたんですよ。本当に低くして、自分たちで栽培できる、方法を考えようって言って、今年は実践みたいな感じで、みんな仲間で、それぞれで今、畑もどきをやってるんですけど、本当に実感してもらうっていうことを、なんとか、これは、そうだな、あ、これやってみようっていうところから、なんとか実感してもらうっていうことを一生懸命考えてます、今。
あ、でもね、それは埼玉という都会だから、できることで、九州だったらどうですかね。
九州だったら、そうですね、九州の人たちは気がついてる人も多いと思うんですよ、うちのおばみたいに。教員をやってたお嬢はなんかもう昔から絶対自民党に入れない人たちだったし、分かってる人は分かってるんだけど、いかんせ福岡なんですけど、古賀さんとか、すごい強くて、もうその人で決まるよっていう世界に生きてて、もうありきで、自民党ありきで、ガチガチで、そこに入れなさいよ。出ないと、破文鳥よみたいな空気がすごい流れてて、だから、まあ、田舎って、この岩のようになったものを打破するのはすごい難しいなと思います。はい。どうすればいいんだろう。これは良くないって思いながらも、良くないんだったら投票しないじゃなくて違うところだろうっていうのを、わかんない。ちょっと混乱気味な地方って感じがします。
そうなんだ。私自身が思ってるのは、まあ、結局仲間を増やすのは活動している人たちが楽しそうにしていることがまず前提かなって思うんですよね。なんか統一教会のスカウトなんかだって、その仲間ですごく楽しそう、だからあなたも仲間に入らないみたいな言い方している。らしいんですよね。
やっぱりね、政治の話を初めからやるぞって言って、覚悟を決めて来てもらうときは、相手もそういう覚悟で来なければ無理だと思うんだよね。で、だから、例えばさっき言った食べ物の話に来てもらって、政治につなげていくっていうことなら可能だとは思うんだけれども、いきなり政治のところに呼んでくるかっていうと来ないし、そこに来るんだったらもうそういう意識持ってるわいと思うわけ。
なるほど。そっかそっか。
だからね、すごく、遠回りに聞こえるかもしれないけれども、いきなり今の政策変だよねっていう話を始めてもみんな目が点になっちゃうから、
政治っていうふうに今私たちちょっとこの3人で、政治に興味を持ってもらうために、政治にっていうふうに言ってるんですけど、例えば食料自給率なんかにもそうだし、私の友達なんかのジャニーズオタクの人でも、ほら、そのジャニーさんって亡くなった時に、あの人たちもしかしたら辛い思いしてるかもしれないっていうところのアプローチをしてみたり、多岐にわたっていろんなところからのアプローチってあると思うんですよ。政治って言うとみんな、うーって構えちゃうけど、ジャニーズさんだったり、食べ物だったり、どうでしょうか。
そうですね。やっぱ私たちがもういろいろなところにこう目を配って、その今おっしゃったことはまさに個人的なことは政治的なこと、聞いたことあります？個人的なことは政治的なこと、その70年代のウーマンリブの時に出てきたらしいんですけど、パーソナルイズポリティカルっていう。だから私たち仲間を増やしたい、疑問を持ってない人たちの考えにほころびを作りたいって思っている私たちは、もういろいろなところにこう目を配って、 こっからアプローチできるかな、こういう角度で物事を見ることができるよっていうふうな視点を提供するとか、そういうふうなことを常に考えて、ね、皆さんにお話ししていくっていうことが必要ですね。なんかガチガチにやらなくても、それは、できそうな感じがしますね。だけど、そういう話題が降ってきたときに、すかさずにそこをぶち込むっていうのがなかなか難しいですよね。なんか、これをちょっと言ったら大丈夫かななんていうふうに、こう、足踏みしてる間に話の話題がずっと流れていっちゃって 言えなかったっていうこともありますけどね。どうでしょうかね。
なんか、いろんなことに対して、やっぱり、相手に関心持ってもらいたかったら、自分も相手に対して関心持たなきゃいけないって思うんですよね。だから、相手の話を楽しく聞いて、あ、そうなんだって聞きながら、その中に突っ込みをします。なんか、そんな風に思うんですけど、自分の主張だけ言ったら惹かれちゃう。
そう
と
ですね。
思うんです。
そうするっていうことは、やっぱりこの人との対話を大切にしていくっていうことに尽きますね。そういうことなんですよね。相手の話を聞いて、自分のことも言って、また相手の話も聞いてっていう感じですね。
結局、それってさ、基本的人権じゃないですか。結局、一人一人が違ってて、一人一人を尊重していくっていうこと、みんなが違うんだよ。で、それぞれの考えがあるんだよ。あなたの考えはそうなのね。へえ、面白いね。でも私はこう思いますって。そのお互いのを聞きながら、その相乗効果でいいところを持っていけるっていうのが、その本当の基本的人権だと思うんです。だから、その相手の話を聞けること、聞くこと、それから自分の話を聞いてもらえるようなことっていうのは、最終的にはその人権を大切にするっていうことに全てつながっていくし、人権を大切にしてもらうっていうか、大切にするっていうことが、本当の政策につながっていく。結局、憲法でさ、ほら、政策を縛るものっていうかさ、政府を縛る。国民のために、ぶれないように憲法があるんだから、それに合わせて憲法の実現のために、政策っていうのは作られるべきでもあるので、が先ほども言ってたように、その基本的人権が危うくなってるような政策って、まさにそうなんだけど、やっぱり、根本をみんながちゃんと捉えて、根本にぶれないような自分たちの芯を作りたいなってすごい思っていますね。
はい。ありがとうございます。貴重なご意見。ネオさん、どうですか？
私もあまり、みんなに政治の話しようって言っても、言葉が出ないんですよ。入管法みたいな。え、緊急事態条項が大変なのよぐらいのしか、説明ができないですよ、実際。自分の中では、ちゃんと咀嚼してるつもりなんだけど、でも、じゃあみんなに伝えようって構えると、うまく伝えられないっていうところがあるので、やっぱりさっきのジャニーズの友達じゃないけど、そういうところから、あなたの大好きなジャニーズが、こうなってもいいの？とか、いや、実際本当は、性被害に遭ってるかもしれないんだよって、そういうところをちゃんと黙ってないで、やっぱり声を出すべきだよねっていうのを伝えて、彼女の大切なものに対してどうやってアプローチをしたらいいのっていうのを、ちゃんと言っていってあげるっていうのが必要かなって、やっぱり彼女の中に入るとか、その人だけじゃないんだけど、そういういろんな人の気持ちになりながら、でもそれを大切にするためには今の政治はダメなんだよっていう政治なんだけど、ちょっと違うアプローチでいこうかなと、私のテーマでいこうと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。前回は政治の話をすると友達が減るのかっていうことだったんですけれども、まあ、今回のテーマは政治の話で仲間を増やそうということで、だけど政治の話ではなくて、そこにつながるような何かトピックを見つけて、それを提示しながら、それは政治につながってるんだよっていうふうに まあ、気づいてもらうっていうことなんですよね。私が最近知り合った活動している人が言ってたんですけれども、嫌われる勇気、嫌わない努力、言ってました。嫌われてもしょうがないって思いながらも、自分からはコツコツと話しかけていくし、アクションを起こし続けていくっていうことが、に尽きるのかなっていうふうに思います。こんな締め方でいいでしょうか。
もう今までの私たちが黙ってて、こう、ちゃんと見てこなかったしわ寄せがぐわーっと来てて、本当に危うい中になっちゃってることを、すごく私もドキドキして毎日暮らしてるんだけど、そういうふうに思うと、こんな甘い話してちゃいけないのかなって思うとこもあるので、もうちょっと甘さを消していかなくちゃかなとは思う。
じゃあまとめると、一見政治からは離れているようなトピックを選んで、そこをきっかけにして、これが実は政治につながってますよっていうのをに気づいてもらうっていうことと、それをさらにそこから今政府を信じている人たちに、いやそうじゃないのかもしれないというほころびを作るところまでいけたらいいなということと、そうするためには常に常に発信し続けて、同じ話を何度も繰り返したり、手を変え品を変え、やっぱり発信し続けるっていうことが必要なんだっていうことですね。どうも貴重なご意見本当にありがとうございました。この問題は継続して考えていきたいので、またお二人にお話を伺おうと思います。これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。